クリスマスの一日後ですが、メリークリスマス、メリークリスマス。今日はいつもの通りに家内が来てくださってますが、今日は本当に特別で、長男がジャシュアが来てくださってます。いつも徳島分離に行っていて、いつもはシオン教会、私の義理のお母さんが行ってる教会にで礼拝しています。お祈りしましょう。天の父様、尊いイエス様の皆によって、その血潮によってお祈りします。どうか皆が心からあがめられることを願っています。聖霊様が豊かに働くことを願っています。どうか主の御言葉、その福音が私たちの心に深く入り、福音によってキリストの似姿に変えられていきますように、どうか働いてください。主イエス様の御名によってお祈りします。世間ではクリスマスソングを流し、クリスマスツリーを飾り、クリスマスケーキを食べます。しかしクリスマスの本当の素晴らしさはあまり知りません。当たり前のことですがね。残念ながらクリスチャンもどうでしょうか、この先週とかクリスマスに慣れてしまってあまり感動しないのです。聖書は神学の知識はあります。私の好きな聖餐式を含めていろんな式があります。でも注意しなければ形式になってしまうのです。クリスマスは生ける神の臨在を意味するのです。一緒に考えてほしいですが、癒し私たちを救うために崇高な神が人となられたのです。癒し私たちを救うために崇高な神が人となられたのです。私自身は自分の心の固くさ、冷たさ、鈍さを非常に感じ悲しむ時が多いです。どうでしょうか、あなたはどうでしょうか。私が尊敬している天に召された小畑進牧師がこう言いました。神の愛に感動する、感動する。神の愛にどうでしょうか、感動していますか。アウトラインの1を見てほしいです。1節から2節。神の臨在、今日のメッセージのテーマですが、神の臨在は確かに神の民の間にあったのです。2節前半、ユダは神の聖女であったのです。聖女は神の臨在によって特別に聖別された場所でした。イスラエルは神の素晴らしい恵みによってエジプトから救い出されて、神は事実彼らの間にいたのです。私たちも信仰によって、ただ信じ仰ぐことによって、イエス様を信じ仰ぐことによって救われ、神が共にいると御言葉に約束されてあります。神様が共にいる、神の臨在。でも救われて神の臨在を頭で知るだけで終わってしまう可能性があるのです。オランダ・フロリダ改革派神学校のスティーブン・チルダーズ博士はこう書きました。アウトラインにあります。私たちはクリスチャンとしての生活を意気揚々と始めますが、だんだんと本当に霊的に変えられることが少なく、あるいは全くなくなっていることに気がつきます。健全な教理を信じ、霊的な規律を守り続けても心はあまり変わっていないように見えます。 神との関係は冷え切り、距離が生じます。何かが間違っていることは分かっていますが、それが何かははっきりとつかめません。本当の喜びが人生にあふれるということはありませんし、神の臨在ですね、神のご臨在や導かれを感じることはありません。どうでしょうか。どうしたらいいのでしょうか。続けて調べたいと思います。第2番目に3節から7節、神の臨在によって自然界は動揺したのです。有名な話ですが、3節、エジプトを脱出した時、航海は恵み豊かな神の御業によってイスラエルの前に裂かれました。3節後半、ヨルダンも裂かれました。4節、シナイ山も神の臨在によって激しく震えたのです。でもこの箇所では神の御業よりも海や川や山のリアクションを強調しています。今日は息子来てますが、私は前は子供と一緒に、今は時々家内と一緒に世界まで行って寄付を見ますが、芸人の出川達郎のリアクションを見ます。天然で面白いリアクションです。ここで逃げ去り、逆さに流れ跳ねたりと書いてあります。神の臨在への自然界のリアクションです。リアクション、神の素晴らしい臨在によって応答するしかないのです。反応するしかないのです。跳ねるという言葉はヘブライ語でラカードで、飛び跳ねる、スキップする、踊るという意味があるそうです。昔の文語体の聖書では踊りと書いてあります。遊ぶという意味合いもあるそうです。自然は神を恐れ喜んでいるのです。神を喜んで恐れているのです。山々は神を恐れて跳ねて、でもまた喜んで踊ってもいるのです。両方。小畑進牧師はこう書いています。自然は神の前に生き生きとおののき、生き生きとおののき、戯れています。自然は神の前に生き生きとおののき、戯れています。なぜここまで自然界が動揺し感動しているのでしょうか。生ける神が登場しているからです。神の崇高の素晴らしい臨在です。自然界は冷静で無関心でクールではいられないのです。神の前で慌ててつまずいて転んでいるのです。動揺し困惑しているのです。ムズムズしワクワクしているのです。生き生きしているのです。生ける神を熱望し絶望しているのです。自然界がそうするなら、私たちはどうでしょうか。あなたはどうでしょうか。私はどうでしょうか。7節、神の臨在によって私たちも動揺するのです。私たちも神様を知ってくると当然な反応です。生ける神を知ってくると当たり前の答えです。地をと書いてありますが、地をヤコブとつなげて神のために私たちにも語っているのです。日本語のおののけは英語で tremble 震えると訳されています。元が一緒の tremor は揺れ動く地震のことです。 tremor、 tremble、 震える。私たちは崇高な神の清い愛の臨在の前で震えるのです。崇高な神との出会いです。動揺せざるを得ないのです。超越した天地を作られたお方です。 恵みと憐れみを持って人格的に救われるお方の臨在です。その表現の仕方は一人一人違っても、私たちは神の前で恐れて動揺するのです。また驚くばかりの恵みに感動し震えるのです。7節後半、国イスラエルの創立者ヤコブは欺く、ずる賢い、罪深い、必要のある人でした。私たちもそうです。あなたもそうです。私もそうです。でも豊かな憐れみと恵みの神は、課題のあるヤコブと私たちの近くに来て触れ、私たちは動揺し感動するのです。私たちの近くに来てくださるのです。それがクリスマスです。それが人格的な神様です。聖霊様を通して近寄ってくださるのです。主イエスが死なれた時、マタイ27章51節後半、地が揺れ動き岩が裂けたと書いてあります。主が復活した時、マタイ28章の2節、大きな地震が起こったとあります。救い主イエス様のご臨在によって地は動いたのです。震えたのです。ニューヨークマンハッタンのレディーマ長老教会のティム・ケラー名誉牧師はこう言っています。神の愛は世界を揺れ動かすものです。神の愛は世界を揺れ動かすものです。そして私を、あなたを。アメリカの有名な牧師ヨナタン・エドワーズ、私の兄の名前はヨナタン・エドワーズ・ジャンカです。彼の名前から取ったんですね。アメリカの有名な牧師です。本当に学者でもあって、神学者、科学者とも言われてます。哲学者とも言われてます。アメリカを最も影響したヨナタン・エドワーズと言われてます。彼が自分の体験について書いています。とても冷静な人で、おとなしい人でした。しかしこのように書きました。自分の体験です。1737年、ある時森の中で馬に乗っていた。静かなところで馬を降りた。私はこの習慣を普通にしていて、歩きながら神様について瞑想し祈っていた。私は神と人との間の素晴らしい仲介者、御子なる神の栄光を見た。彼は素晴らしい偉大な満ち足りている清い、また甘い恵みと愛、また謙遜と柔和なへりくだりを見た。この恵みはとても静かに心地よく現れ、天より高く偉大なものとして現れた。人としてのキリストは全ての思いをと考えを飲み込むような、言葉で言い表せないほど素晴らしい方として現れた。これは判断できる限り大体1時間続いた。この多くの時間、涙があふれ大きな声で泣いた。私の魂が熱心になるのを感じた。他の言葉で言えないが、私は空にされ絶やされた気がした。何もないものとされて、ただキリストで満たされた。聖なる清い愛で彼を愛すること、彼に頼ること、彼によって生きること、彼に仕え従うこと、天からの神の清さで完全に性別され清くされること、私はこの何回も似たようなことを実感し、似たような効果もあった。私たちもその表し方は一人一人違っていても、主の臨在を実感して恐れおののき、喜び踊りたいものです。アウトラインの3を見てほしいです。8節、神の臨在によって動揺する理由は神の恵みです。主に神の恵みです。特にクリスチャンとして神の清さによって動揺するのです。でもまたこの箇所では神の恵みによって感動すると 強調しています。特に神の恵みを味わって、特に神の恵みを味わって動揺し感動し震えるのです。生ける神は民をエジプトから連れ出し、荒野で導いたのです。恵みです。神の崇高の存在で山々が揺れ動いたので、札節では乾いた砂漠や川、固い岩を池や湖にしたのです。豊かに溢れ出る泉に変えました。第一コリント10章4節でこう適用されています。彼らは彼らに続くその御霊の岩を飲みました。そしてその岩はキリストでした。心が乾く者のためにキリスト自身が誠の水です、泉です。そして潤されます。恵み。ヨハネ4章13節から14節、イエスは答えて言われた。この井戸の水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことはありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。あふれる恵みです。イエス様は十字架上でヨハネ19章28節、私は乾くと言いました。イエス様が乾かれたのは私たちを永遠の命の水で潤すためです。心を潤すためです。満足するのです。こんな小さな私に、私たちに、あなたに、こんな素晴らしい恵みをくださる神に、その臨在に感動するのです。ありがとう神様、ありがとう。詩人 W.H. オーデン、もともとイギリスの詩人でしたがアメリカに住んでました。こう書きました。私はみんなが知っていることしか知らない。アウトラインにあると思います。恵みが踊っている時に居合わせたなら、私もそこで踊るべきであるということしか。恵みが踊っている時に居合わせたなら、私もそこで踊るべきであるということしか。続けてアウトラインにありますが、スティーブン・チルダーズ先生はこう書いています。日光を浴びている石は暖かくならざるを得ないという格言があります。同様に私たちの石のように固くなな心を福音の暖かさと光にさらすことを学ぶとき、私たちは変えられていかざるを得ません。私たちの悩みが、恐れが何であろうと、私たちの心が神様の声で繰り返しこの永遠の真実を聞くことにより励まされ、強められ変えられていくために、私たちはこの福音を私たち自身と周りの人々に常に述べ伝えていかなければなりません。あなたの心は神の臨在によって踊って震えていますか。個々人霊下の君もそこにいたのかを知っていますか。私の大好きな聖歌です。聖歌の400番です。聖歌持っている方はぜひ開いてください。ここにもあるでしょうか。ここにもありますね。君もそこにいたのか。主が十字架に着くとき、ああなんだか心が震える。君もそこにいたのか。君も聞いたのか。釘を打ち込む音を、ああなんだか心が震える。君も聞いていたのか。君も眺めていたのか。血潮が流れるのを、ああなんだか心が震える。君も眺めていたのか。 君も気がついたのか。突然日が陰るのを、ああなんだか心が震える震える震える、君も気がついたのか。君を墓に行ったのか、死をが葬るために。ああなんだか心が震える震える震える、君も墓に行ったのか。神の臨座を意味するクリスマス、昨日のことですね。その神の臨在を意味するクリスマスを新たに味わうのです。マリアがしたように思い巡らすのです。フィリピの2章6節から11節。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないことは考えないで、ご自分を無にして、使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人間と同じような形になり、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われた。それゆえ神はキリストを高く上げ、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめて、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。私たちの聖書知識や神学は、私たちの心を捉え、まことに神をあがめ、人に仕えさせるものです。崇高の神が、卑しい私を、私たちを、あなたを救うために人となられ、身代わりとなって死なれたのです。三日目に事実、復活したのです。ここにいらっしゃるのです。臨在する神様です。その恵みを思い巡らすのです。この福音を思い巡らすのです。マリアがしたように。その表現の仕方は、確かに一人一人違っていても、でも、神の愛に感動するのです。神の愛に、この恵みに感動するのです。君も、そこにいたのか、主が十字架に着くとき、ああ、なんだか心が震える、震える、震える。君もそこにいたのか。天の父様、私たちを、私を憐れんでください。私たちは多く聖書に触れています。知識はあります。教会でいろんな式もあります。しかし、天の父様、私たちはの心が冷えたり、冷たくなったり、硬くなったりします。式が、知識が、形式になってしまうところがあります。私はそうです。どうか聖霊様が私の、私たちの心に触れ、新たにこの福音の感、恵みの素晴らしさに感動しますように。どうか働いてくださいますように心からお願いします。まず私から始めてください。私たちから始めてください。そして日本、高松、香川、四国、西日本、沖縄、九州、本州、北海道、佐渡など、いろんな島々、 天の父様はこの国に主の御業を、でもまず私の心に聖霊様がイエス様を、福音を高く高く上げてくださいますように働いてください。特に来年のことを覚えます。私たちに触れてください。私に触れてください。主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。